77.1 Rainbow FM。社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コナーズの張本総研、未来に輝くまちづくり東友建設、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら、本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ？
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研。0957-49-1575まで。
草コナーズ。
夢を描けない仕事は働く意味がない。自分の手で描き作り出し、近い未来地図に乗る、私たち東友建設の仕事です。社員募集中、詳しくはホームページをご覧ください。地域の皆様に貢献し続ける存在でありたい。有限会社東友建設。
中小企業家同友会諫早支部、寺尾です。諫早市森山町で有限会社東友建設という建設業を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や東友建設寺尾までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
ガスが好き。
社長さんいらっしゃい。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和6年11月11日ポッキーの日、月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
空海酒井智美です。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて、明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早虹ラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。
よろしくお願いいたします。
やってくる、いいことあったら万歳、今日も明日も万歳。
始まるよ。
はい、今週はともちゃんよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
ね、昨日は11月10日日曜日、
はい、
ね、ビファーレン長崎が凄まじい試合を展開しておりまして、
はい、お疲れ様でした、
もうね19,900人、だから見るからにもう座席ドワーン埋まっとるさ、
うん、いやそうですよね。
だからね、もうなんかこうシュートが入りそうなシーンとかなると、はいはい、なんかなんちゅうのあれ、ドーンって、うんうんうん、 すごい多い。
そうですよね、もう見る方も圧巻ですよね、うん、あれ選手の方たちから見たらそれもまたなんだろうモチベーションが上がるというか、
いやすごいと思うし、あれ相手チームは嫌やろなと思う
そうかもですね、
凄まじいもん、
うんね、熱がですね、それがその応援に力に変わったらですね、うん、いいですね、うん、
だから僕はあのスタジアム行ってなくて、はい、まあ、ベルカーに行くのに、ははスタジオシティに着いた時が3対1やったかな、はい、3対1で、はい、あのスーパーに、はい、巻き寿司買いに行ったらうわーってなって、どうした
の、声聞こえるんですか、
聞こえるっちゅうもんじゃないですか、
あ、そうなんですね、
いやいやスタジオシティの中のスーパー、
はい、中のスーパーですね、ありますもんね、
どーってなって、もうみんな振り返るぐらいどーってなって、でそこでまた3対2とかなって、ほうほうほうほう、そんなシーンでしたね、
あ、そうなんですね、
これはすごいぞということで、またね12月1日、うん、はい、プレーオフということで、はい、ね、楽しみでございます、
楽しみですね、
多分チケット手に入りません、はい、さあというわけで記念すべき285人目のゲスト様は、はい、大村湾商事コワーキングスペースこと谷本正明様、よろしくお願いいたします、
よろしくお願いします、
よろしくお願いします、
お願いします、
いい感じで、
かっこいい、
かっこいい、はい、
谷本さんとはね、はい、あのあそこでアーチでね、
アーチで、
あーアーチで、
はい、アーチのイベントでお会いしまして、うん、同じテーブル、はい、ワークショップやる時も同じ、はい、あ、
そうなんですね、うん、そこでナンパをされて、
ラジオ出たら、
うん、ナンパして、ね、
そうでした、そうでした、
だからみんなつながっとって、うんうん、あのコーヒーのない、
ああはい、ないさん、
あきらさん、
あきらくん、
はい、それからあの大村のコーヒーは
レイヤーズコーヒ
ー東島、
先月私、はい、ご一緒させていただいて、
そうそう、全部ともちゃんやったな、
はい、はい、そうです、シリーズで本当、うん、あ、そうなんですね、
レイヤーズコーヒーがコーヒーを出してるところの、うん、はい、コワーキングスペースを運営してる、
なるほど、 そ、はい、そうなんですね、はじ、ね、はい、めましてでございます、
本当よ、
今日はちょっといろいろお話聞くの楽しみ、
ね、うん、ちょうど大村のアーケードの、駅側から行って、はいはい、これも大村からアーケード入ってま、うんうん、っすぐ行って突き当たりね、
う
ん、ほぼ
そうですね、ほぼ突き当たり、
まっすぐ行って突き当たり、う
ん、ほぼ突き当たり、うん、ほぼ突き当たれば分かる、
突き当たれば、
はい、突き当たりまでじゃあ歩きます、はい、はい、うん、
僕はいつもそこの曲がったあのブラスリーさんに、
ブラスリーさん、はい、
ブラスリーさん、
お昼ご飯を食べに行くので、
あの女性だけの
と
こ、ああ、はい、そこ、うん、伺っております、
でございます、
はい、
さあその谷本さんですけど、もともとご出身はこちらではないという、
そうなんですよ、うん、出身が神奈川県の横浜でして、
なんと
横浜ってマリノスですか FC ですか、それ次第で
ちょっと今日のタイプが変わるぞと
流れがちょっと変わる
あのこ怖いんですけど FC
FC 系です、
はい、
これやっぱ分かれるんですか、
そうですね、分かれるんでしょうね、うん、
でも今度、ね、あのどっちも J1 やから、
はいはい、
FC 対マリノスがあるわけでしょ、
そうですね、横浜ダービーって言ったりしますけど、
横浜ダービーね、
はい、暑いでしょうね、
暑
い
ですかね、
か FC のホームスタジアムで高校時代陸上部だったんですけど、はは、走ってました
ね、はい、そうなんですね、
はい、また楽しみですよね、2つ、
はい、本当に、
ま、た
盛り上がる
まあまあ、なんでその横浜からみたいな話になっていくんですけども、はい、生まれになって、はい、まあ、幼少期小中高、うん、この辺りは横浜なんですか、
そうですね、小学校5年生から横浜です、
あ、その前は、うん、
その前は、九州にトータル10年間いて、大分、うん、大分県と、うん、あと福岡の北九州市に、はい、父親の転勤でちょっと転々としました、
あ、お生まれになってから、うん、九州ダービー、
そう、九州ダービー、
九州ダービーを、はい、あー、じゃあ縁があるんですね、
縁があるんですよね、その時によく、まあ、家族旅行行ってたので、
あ、なるほど、
はい、九州は、
そして小学校5年から横浜戻って
、はい、
で中高、
中高、はい、
大学、
大学も横浜の大学に通っておりました、はい、
その幼少期って九州にいたら、うん、九州の訛りとかって、
ああ、
映ったりしませんでした、
あ、しました、しました、あの北九州小倉弁なんとかっちゃとか、うんうん、 いたりするんですけど、
で横浜に戻って小倉弁を、
はい、あのバカにされてましたね
あ、それはあるよね、
それはあるかも、あるある、うん、
そう、で最初来た時はなんか都会から来たみたいに言って、
でそれはそれでバカですね、そう、
最初来た時
かあの横浜から
あ来た時、来た時はもう本当生まれてすぐだったので、
あ、まあ、ないか、
そう、そうですね、はい、
なるほどね、
はい、
でこのその小中高なんかやってたんですか、
小中高、はあ、そうですね、中なんかやってたなんだろう、
記憶ないぐらいなんですか、
いやいや、でも小学校はなんでしょうね、野球とかやってましたね、ソフトボールとか、
あ、じゃあ陸上はもう
高校から、はい、
なんで陸上行ったんですか、
なんかですね、僕小学校マラソン大会ってあるじゃないですか、
うん、もう大嫌いだった、
大嫌いでした、
うん、大嫌いでしたもう
僕大得意で、
すごい、
だからあれが違うよ、心臓が、
いや本当ですね
構造が、
いや本当だ、
そうなんですか、うん、ね、そうマラソン大会こう毎年1位をなぜか取っちゃうように、
すごい、
これはさ、なんか潜在的にやっぱり強いっちゃ
う
ね、
うん、こう持久力がね、うん、生まれ持ったものがあったかもしれない、ね、
元々のもんがあるよ、
あれってもうあの時間配分を自分の中で力をこう、はいはい、決めて走らなくちゃいけないじゃないですか、
はい、
でも最初バーって走ったらもう後半ダメだし、
そうですね、あの、うん、脇腹が痛くなっちゃう
んです
よね、
脇腹痛いです、はい、もうあの最後に前菜がいつも九州はあるんですけど、はいはい、そのためにやってたようなもん
前菜楽しみに
前菜の、
得意だったんですね、
得意だったんですよね、
すごいな、
別に何をこう鍛えてたわけでもない、
う
ん、ないんですけどね、うん、習い事何かしてたとかも、
今も走りたくなったりします、
今も時々、はい、ランニングとか好きです、
なんかランニングとかするわ、ね、
うん、なんかおしゃれ、
おしゃれね、
おしゃれ、
いやいやいや、
うん、だって歌うまい人もそこら、あ、努力もあるけど、うん、ほら最初的なやっぱ喉の、
ああ、なるほどですね、
もともとあるよね、もともとあってそういう人が努力してプロになったりするよな、
もともとの持って生まれたもの、
まあ、まずやっぱ
ベースがですね、
ね、
はい、
そっ
か、
だから何ともなかったわけやろ、こう
走ることに、
あ、そうかもですね、うん、なぜかこうみんな後ろにこう、そういう感覚なんですよね、
だから言って走っても何ともない、
天才が努力したら叶わないです
よ、そうで陸上はあまり未練なく大人になっていくんですか、
そうですね、未練なく、
もう趣味の域、
そうですね、趣味ですね、もう、はい、高校時代はあの中距離とかをやってたので、こう一番
きついやつじゃないですか、はい、中距離ってね、
やってましたね、
そして横浜で大学出て、はい、大学横浜だったでしょ、
はい、
で横浜の会社にこう就職かなんかされるわけ、
東京の会社ですね、東京の会社に就職をしましたね。
それはなんで横浜じゃなくて東
京？ま、本当にたまたまご縁があった会社が東京だったので、はい、まあ、もちろんこう、ね、地元に就職していく、ね、友達もいっぱいいましたけど、うん、たまたまでしたね、それは、はい、
何系の会社？
デザイン、まあ、空間デザインの会社なんですけど、主にこう会社のこうオフィスを、あのデザインする会社におりましたね、
会社のオフィスをデザインする会社、
はい、働き方改革の時代かな、
う
ん、
そうですね、結構こうあのいわゆるこうアメリカの IT 企業と、はい、例えば Google さんとかがすごいなんかオフィスにこう力を入れて、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
こんなのがオフィスなのみたいな、
いや本当に、はい、私あの大手に働いてる方からちょっとお聞きしたことがあるんですけど、はい、キッチンが
はいはいはい
ゲありますねあとゲームするところがあったりとか、
はいはいはいはい、そうなんですよね、
やっぱりこう日本人からすればちょっと、うん、ねえ、うん、考えられないところだったじゃないですか、
そうですね、
頭を整理をするためにゲームをしたり、うん、キッチンで料理を作ったりっていうですね、はいはいはい、その考え方がすごいなと、
そうですね、まさに僕入社した会社にキッチンがありまして、
はい、はい、もう自由に使っていいんですか、
自由に使っていいですね、
それは勤務中ですか、
勤務中でも例えばちょっとうん、例えば会社のこうチームのメンバーでランチをみんなで一緒に作ろうとかってことがあったりするわけです、
すごい、はい、
だからほら席もさフリーアドレスやった、
そうですね、そうですね、そうフリーアドレス、
まさに好きな人が好きなとこ座る、
うんうんうん、
はい、
うちも俺だけフリーアドレス
好きなとこ行って好きなとこ座って
そうそう好きなとこでする、うん、
なんか変わりましたね昔と。
え、
なんかこう自分の机に書類積み上げて、
そもそもあれもうなしにしようっちゅう話になったもん、うん、あのなんちゅうの4段、
はい、あ4段
キャビネットの、
はいはい、うん、あれいらんやろ
あるからあるからそのなんか積み上げるんですよね、きっとね。
そうですね、あるから入れちゃって、
あるから入れちゃう、
はい、書類がどこ行ったか分からないとかって、うん、そう
そ
う
そ
う、
だからそのね職場によってはさ、あのもう文具なんかもさ、うん、センターに一箇所文具コーナーがあって、
使ったら戻すみたいな、うん、
そこで作業して、
うん、確かに
ホッチキスでも何でもそこに戻す、
うん、確かに
確かに、一人一個ずつ持つ必要もないん
だ、確かに、うん、無駄がないですね、
うん、そうですね、なんかそんなデザインですか、
う
ん、
そうですね、まさに、あの皆さんおっしゃったようにこう自分が今どういう気分か、一番働きやすい気分なんか状態でお仕事するみたいな、だそのためにこういろんな場所を用意しておいて、うん、その日の気分とかその日、うん、体調とかに合わせて座る場所だったりとか、うん、あの立ったって仕事す、ね、したりとか、
立って座って寝転んで、はい、
立って座って寝転んで、うん、畳でやったりとか、
へえすごい、はい、
なんかそういう、ね、働き方を、うん、まあ、するためにどういう、 こうオフィスにしましょうかみたいなことを、ね、やってましたね。
気分でいろんな席で、
うんう
ん
う
ん、
まさにもう実践されている、
席がないっていうあるけどね、あるけどじっとしとらない
、うん、そうですね、
今日はここにしよう、うん、
ね、11時半にうちにいたりしました
、うん、もう飛び出してねオフィスを
そう、だから近辺にいっぱいオフィスあるよ、
あ、
うん、そうですね
便利です。
いやでも本当そういう発想なんですよね、うん、なんかもうこう閉じられたオフィスっていう考え方もちょっと外してみたいなこともあったりしますよ
ね。 なるほど、はい、なんかこう詳しくどういうオフィスがあったのかちょっと聞きたいところですよね、
う
ん、
本当よね、うん、割とそういうところも増えてきたよね、
う
ん、
そうですね、
空間デザインもね、うんうん、そしてそれからなんか転職したりするんですか。
転職を、そうですね、あの最初に入った空間デザインの会社から、
東京の会社から、
はい、横浜のコワーキングスペースの運営をしている会社に移って、あのそれこそみなとみらいとかの近くにあったコワーキングスペースに、はい、おりました。
なんかだんだん今にこう近づいていくんですね。
そうですね、だんだん近づいていきます。
場所がみなとみらいですよ。
へー、おー、本名川じゃない、
ね、本名川じゃないです
。本名川じゃなくザ横浜みたいな、
まあ、ザ横浜です本当に、
ね、
うん、歩くだけでこうなんだろう、自分をイケてる人間と思わせてくれる、うん、本名川でも私はそうですけど、
ね、本名川もいいよ、うん、本名川見ながら仕事したらいいと思う、ね、
なんかもうほのぼのっとしますね、うんうん、
そう、で最初その東京のオフィスの空間デザインの会社に行って、はい、うん、でこの横浜に移るきっかけっていうのは何だったの。
横浜に移るきっかけは、まあ、あのそういうふうにこう空間なのでこう割とハードというかの仕事をしてたんですけど、うん、やっぱりもうちょっとこうソフトの人と人のつないだりとか、うん、そこにこう利用する方に対してこう何かをサポートしたりとか、うん、そういうことをやってみたいなというふうに思って、はい、移ったという感じですね、
うん、面白いよね、
うん、でもやっぱり人と関わられるのが好き、お好きなんですね、
うんうんうん、そうですね、
うんうん、そして、ね、あれですか、うん、大村は はい、なんで、
うん、大村はですね、最初に入ったこの空間デザインの会社の
東京の会社ね、
東京の会社の人が、うんうん、大村でも会社をたまたまやっていて、あのたまたままあご縁があって、うん、あの東京とこう2拠点というか通う形で会社をやってたんですけど、うん、あのまあ、本業でそう東京の方ではそういうオフィス空間を作る仕事をしているので、うん、こうなんか大村のこう地元の方たちと仲良くなっていくにつれて、大村にもそういう場所をやってよっていう話だったりとか、うん、まあ、その代表自身もやりたいなというふうに思っていて、うん、でもしなんかいい物件があったりとかしたら紹介してくださいねみたいな話をしてたみたいなんですよ、うん、で そんなこんなで今あるこう商店街の空き物件、はい、アーケードの空き物件を紹介していただいて、じゃあそういう場所を作りましょうってなった時に、うん、代表はちょっと東京でも仕事があってなかなかあの入れないので、あのこう常駐してやってくれる人を探してるんだっていうことで声をかけてもらって、
それは前の前職よね。
前職です、前職です。
東京の前辞めた会社よ。
辞めた会社そうそうそうよく声かけましたよね本当に。
いや本当
っ
すね。
いやつうかさ、やっぱりさ、あのやっぱ惜しまれる人材やったって
こと。いやだったと思います。
そう、
所詮と声かけんもん。
そうなんでしょうかね、ちょ
っとあいついいやつやったよね
連絡してみようか、
ね、それでその横浜でなんかそういうのやりよるから
、ね、うん、
目つけたわけやろ。
そうなんです、そうなんです。
思い切った決断ですよね。
そうですね、
前の会社の方と一緒に全然違う地方に、
うん、そうですそうです、
行くっていうですね。
大村縁もゆかりもない
ん
でしょ。
縁もゆかりもないんですよ、うん、
何のつながりもないもんね、
う
ん、
そうですそうです。九州に住んでた時期があるだけなんですけどね、
うん、何もないもん。
何もないです。
よう大村来たな
と。いや本当にすごいなと思います、ね、
まあ、本当にまあいろんなこうタイミングというのもあったりとか、自分のこうねこの先の仕事のことを考えたらちょっと挑戦してみたいなっていうのがあって。
はい、おいくつの時
ですか。僕いくつだろう、でも27歳とかかな。はい、
今何年ぐらいですか。大村、
大村は3年半経ちましたね。
ってことはまだ30ちょい。
30、そうです、
30ちょい。
はい、
あ、もうご結婚？
まだ独身でございます。まだ
いい感じよね、はい、30ちょい、
うんうん、ですね。これから
もうちょっと40ぐらいまでぐらい粘って、
はい、粘って
24、5のこと。
そこは粘らなきゃいけない、
粘らなきゃいけないんですか。
いいと思うけどな。
まだ、じゃあまだです、
まだです、まだステイで、
はい、まだステイで、
募集中なんですか。
募集中ですよ、もちろん、はい、いつでもウェルカムでございます。
なんかそれらしき人はまだいない
ですか。いないですね、
今のところいない、
は
い、
それこそこのマチコンとかですね、はい、いろいろ。
大村結構ありよるやん。
あ、そうらしいです
ね。そうなんですね、うん、確かにちょこちょこお話聞いたりしますね。
へ、はい、へ、あ、それこそ大村はあの障子のことでやったらいいじゃん。
そうですね、ことで、う
ん、自分のために
みんな僕のために集まってくださいと。そうそうそう、う
ん、でビジネスとして回しつつ、うん、いい子をチェックするという。
でもそれこっそりできますよ、うん、
それは役得ですね。
ラジオで言うのもなんですけど、こっそりできます、
コワーキングは3年ってことは2021年だとまだコロナの余波がありますね。
そうですね、コロナの余波があって、まだマスクとかしてたぐらいですかね。
その時はもうカフェがあったんですか。
カフェも、はい、最初から
スタイルとして、
はい、カフェとコワーキング併設するっていうのはもう最初から決めてて、はい、
でも来店型を作るっていうのはちょっと勇気がいる時期だったんじゃない
ですか。そうですよね。
そうですね、
ともちゃんなんか悩みよったことじゃない。
はい、そうですね、私は今のそのお店の前ですね、でそこに一時なんていうんですかね、出して、うん、でそこからどうしていこうかというものすごいやっぱり悩んだ。
コロナで悩みよったこれ、
ね、うん、そうそうそ
う、確かにいつこう開けるかもわからないし、
そうですね、今の箱が大きい分どうしようかととても悩んでましたね、
う
ん
う
ん、
そうね、だからコロナのタイミングとその投資のタイミングと悩んだよね、うん、
悩みましたね、うん、本当に
そんな頃やんね、
はい、そんな頃でしたね、はい、
だからもう最もカフェっぽいやつやけあんまり、うん、その厨房にコストがかかるわけではない。
そうですね、あのがっちり調理できるようにはしてないので、うん、もう、まあ、最低限あのこうドリンクが作れて、うん、ちょっと調理ができるぐらいな設備、
うん、
ね、
はい、だけどまあともちゃんとこの環境とはちょっとは違う。
あ、まあそうですね、
ともちゃんとこがっつりやっぱり投資が
結構がっつりお食事をやっぱり楽しんでいただくってなればですね、
面白いですね、
うん、
うん、だから先日もあのとある映画のイベントでね、
はい、
お邪魔しました、
はい、
横尾監督、
横尾監督の、
うん、あ、うん、遠藤久美子さん、
あ、ね、横尾監督の奥様が遠藤さん
ですよね、
はい、来られてましたよ、
ね、そうなんですか、うん、あら
知らんかった
どうしたんですか
知らんかった、
これは長崎新聞ニュースじゃないんですか
指が今触ってないのに、
これ長崎新聞ニュースの音よね、
はい、送りました え、知らんかったを待ってたんですよね。
今知らんかった。
なんかこう不思議よね、横浜の人がさ、しかも横浜 FC の人がさ、昨日の今日でさ、
いい、ね、ご縁ですよ。
よりによって、
ご縁、いい、ね、よりによってどっちだろう。
まあ後半はそのね、コワーキングスペースのところをもう少し詳しくお伺いしたいので、谷本さん後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もったいないをありがとうに、つなぐバンクいさはやは未使用未開封の食品や日用品を回収して子育て困窮世帯に配布しています。南港愛林会や FM いさはやでもおつなぎしています。
社長さん、よう金シャッターなったー。
令和6年11月11日はポッキーの日でもあり、井上陰謀マグの誕生日でもあり、
誰ですか、
竹の鮮魚お魚食堂の開店日でも、開店記念日かでもあり、なんかね、いろいろおめでたい日でございますが、本当ですね、はい、さあ本日は大村湾商事コワーキングスペースこと谷本正明様をお迎えしてお送りしております。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
空海酒井智美です。
さてここからはそのコワーキングスペースことであったり、その大村湾商事何やってる会社なの、
知りたい、
漁業ですか。どんな感じで、そのビジネス的にはどんな感じでやってるんですか。
ビジネス的には、あの今ご紹介いただいたその琴という場所が、 1拠点目がそのアーケードの中、うん、野村駅前のアーケードの中にあって、で去年の4月に実は長崎空港の中にもできてですね、長崎空港の3階に、うん、あの展望デッキがあるフロアがあるんですけど、ちょっと右に入ったところに、
はい、それは時間貸し？
それもそうです、時間貸しで、うん、15分単位でこう料金が設定されていて、もうスポットでこう使えるような感じです。
それ会員制みたいなのもある、
うん、あ、そうですね、会員になってもらえるとまあ月額のプランもありますし、その都度でこう使うのもできます、まあ、
しょっちゅう来る使ってる人もいるわけ、
う
ん、
そうですね、いますね、
事務所代わりに、
はい、
あ、もうな、自分の事務所なくてもね、
いや本当にそういった使い方ができるっていいですね。
そうですね、うん、空港の方はやっぱり本当に出張の方がメインで、こう乗る前の時間とか着いた後にちょっと使いたいっていう方がたくさん使ってくださっていて、はい、
いいね、
いいですよね、
うん、
なんかドリンク飲めたりする、
ドリンクも、はい、あります。
ノンアルだけ、
ノンアルだけです。
じゃあ上野さん無理ですね、上野さん無理ですね、
ですね、やっぱり焼酎持ち歩く。そしてそのアーケードのお店は、はい、その2階が、うんうん、あのなんていうの、
はい、
オフィス、貸しオフィス、
そうですね、そうですね、サテライトオフィス、シェアオフィスとかって言ったりしますけど、あのアーケードの2階も個室がいくつかあって、そこもこう事務所として借りていただいてる、
はい、
それはもうお家賃みたいな、
そうですね、お家賃をいただいてという形で、
いろんな使い方ができるんです
ね。そうなんですよ、実は、はい、もうスポットでも使えるし、うん、そういう事務所も借りれるし、イベントをしたいですという場合もイベントで使ってもらえたりとか、
まあ、カフェも、
カフェもあって、カフェも本当にだからあのコーヒー飲みたい人コーヒーだけ飲みに来たりとか、
それだけでもいいんですね、
全然大丈夫、
お仕事しに行かなくても大丈夫、
全然大丈夫でございます、はい、
面白い仕組みやね、
うん、はい、本当に新しいですよね、うん、
でこうネット販売なんかもやってるんでしょ、
う
ん、なん
か、あ、そうなんですよ、大村湾商事としては長崎大村湾エリアの地域商社って言った名乗ったりしてるんですけど、うん、あの地域産品をこう外にあの県外の人にも買ってもらおうということで、はい、
例えば何が、
ですね、例えば、うん、大村に大村パールハイムさんっていう、あの真珠の加工をしている採用所さんがちょっと山の上の方にあるんですけど、そこのそこがこう開発した化粧品があってですね、
化粧品、
はい、
パール入り、
そうなんですよ、実はその真珠を養殖している、うん、あのアコヤ貝の、はい、貝殻の方の、
ね、
こう表面にもこう真珠の成分が
ある、キラキラしてますよね、
そうなんですよ、ということでそれをちょっと削り出して、はい、あのこうクリームに混ぜて、
SDGs だ、
そうなんですよ、はい、そういう面白い商品があったりするので、ちょっとこうあの例えば空港のお土産屋さんとかに並んでないような、うん、あのこだわった品物をちょっとピックアップして、
それはいいですね、他の人からはもらえないお土産がもしかしたらあるかもしれないという、
そうですね、はい、
それはあの大村湾商事でたどり着くサイトなんですか、
たどり着くサイトです、はい、大村湾マルシェという名前で
大村湾マルシェ、
はい、はい、うん、やってたりします、
いいネーミングやね、
いや本当ですね、ちょっとこうググってみたくなっちゃいますよね、
本当よ、
旅行ついでにですね、
ぜひぜひ、はい、やっぱりなんかそういう、こう作り手さんのこうストーリーというか、どういう経緯でこうその商品が出来上がったんですかっていうところもこう大事にしながら、なんか取材とかもさせてもらってこう発信してるっていう、
その発信のプロセスというか売りのお手伝いもそのプロデュース的に参加するんです、
そうですね、あのそのメーカーさんの方にがっちり入るっていうよりは、あのうちで扱わせていただく中で、うん、あの発信をさせていただくっていう感じではなるんですけど、
はい、まあ、商品だけじゃなくてそのストーリーをちゃんとこう見てくれるっていうのはとても嬉しいですね、作り手からしたらですね、
なんかやっぱこう買う方としてもこういろんな商品がある中でやっぱりどういう人が作ってるのかなとか、うん、
特にこの時代はですね、
そうですね、うん、なんかそういうところも知って買えた方がやっぱり
知りたい、
そう買いたくなるから、うん、
商品の後ろ側知りたいですね、
うん、
面白いな、
はい、面白いですね。
どうなんですかこの大船湾の魅力は、うん、これから、はい、谷本さんにはどういう風に映ってるんですか。
なんか大村本当になんか全く縁もない中に来て釣り住んで、うん、でも本当にこう住みやすいっていうのもありますし、なんか大村湾のこう景観ってすごい独特だなと思っていて、うん、なんかまああんまりこうね、こう海水浴するみたいな感じの海ではないですけど、う
ん、
そうです
ね、海水浴場少ないもんね、
う
ん、
そうですね、
松原にあるぐらいか。
そうです
ね、大村ありあるんです
か。松原にちらっとあるね。
そうあります。
そう、
まあ、なんですけどこう、まあのんびり眺めるのにすごく良かったりとか、うん、あとはこうサップって言ってスタンドアップパドルっていうか、
はい、
アクティビティができたりとか、うん、なんか本当にこう外から来た自分としては地元の人以上にいいなと思って、う
ん、はい、なるほどな。
隠れた魅力がいっぱいってことですよね、
うん、そうですね、
まだまだこれから見つかりそうですね。
うん、
伸びしろあり、
あ、伸びしろあり、
伸びしろあり、
は
い、
ありがとうございます。
夢は食べてやるからお休み。
社長さんいらっしゃい。
さてここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿ポークですね。そのお仕事のこうやりがいのところですよね、うん、
はい、
だからまあ東京の、うん、シェア、空間
デザインの
デザインの会社行って、はい、それからコワーキングの会社行って、はい、でまあご縁があって今大村で3年ちょい、
はい、
この続けられてるところのやりがいのところはいかがですか。
やりがいはやっぱりあの古都に来てくれる人たち、まあ、それはこう長崎に住んでる人も県外から来た人もどちらもなんですけど、やっぱりあの来てくれた人とお話しするのがとても楽しくて、
うん、素敵、うん、
そうですね。なんか僕その肩書きでコミュニティマネージャーとかって名乗ったりするんですけど、うん、ちょっとまあ横文字で分かりづらいんですけど、はい、なんか自分なりにこう翻訳するとあの関係案内人かなと。なるほど、
素敵ですね、はいはい、関係案内人、
はい、うん、なのであの人と人をこうつないだりとか、うん、人と場所をつないだりとか、
うん、
なんかこう来てくれた人とをつなぎしたりだとか。
そうですよね、はい、こういうこと考えてるんだけど誰か知らないっていうことを
まさにまさに
あの、はい、つないでくださる方。
そうですそうです、うん、はい、
まあ、あの打ち合わせの時にはその大村との関係人口を増やしたいんだっておっしゃってたんですけど、うんうん、はい、関係人口とは。
関係人口とはですね、こうなかなかこう全国的にこう地方は人口減少している中で、うん、あのこう移住定住する人を増やそうって、うん、こう地方創生とかで50年ちょっと前ぐらいからですね、うん、国もいろいろやってきたんですけど、うん、なかなかハードルが高いぞという、う
ん、はい、そうですね、はい、やっぱりですね、
うん、で、まあ、国としてもそういう結論になっていて、うん、であればこう移住定住まではいかないまでもこう都市部から地方に関わる人たちを増やしていこうっていう、
ね、
はい、うん、でこう関係人口っていう言葉が、
ね、
はい、生まれて、
うん、その先にこう定住というものがついてきたりですね。
そうね、あの住んでる人の数で競い合いよりもね今、
う
ん、
そうですね、本当に
それだけではなくてってことですね。
そうですね、うん、本当住んでる人で競っちゃうと本当にこう奪い合いというか、
うん、いや、そうです
よ
ね、
はい、そうだもんね、
はい、
本当よ。
住んでなくてもいろいろこうできることがたくさんきっとあるんですよね、
う
ん、
そうですね、うん、そうそうそう、ということでこう関係人口を増やすってことをこう目標に、うん、はい、
新しいですね関係人口、
面白い、うん、だからそれをこうビジネス化していくところが面白い、
うん、そうですね、そこがなかなかまあちょっと難しくはあるんですけど、うんうん、でもそこに取り組んでいくことでこう地元側の人たちも嬉しいし、うんうん、外から来る人もやっぱりあの都市部にない魅力を感じれて、うん、ね、こう生活が豊かになるっていうのが
取っかかりやすいです。そう、関係人口って言われたら、あ、私もちょっと興味出てきたなって思ったり、うん、
本当ですか、
うん、します、
うん
うん
うんうん、
そうね僕もあの、うん、ゆでぴーと大村寿司を買うので、うん、関係人口です。
いや
関
係
人口ゆでぴー本当に私こっちでゆでぴーって初めて知ったんですよ。
ゆでぴーって文化はあんま全国的にないですよね、
う
ん、
そうですね
知ってましたゆでぴー
僕知らなかったです。
本当に、はい、あの千葉 の、 その、まあ、ピーナッツですね、うんうん、落花生
いるやつやろ
いるやつ、うんうん、もう当たり前に、
はいはいはい、
ゆでぴーを知らなかったんですよ。
ゆでぴーって意外とないぞってこの間話題
で、うん、意外とないですよね。
ゆでて食べるんだってことですよね、うん、
で美味しいんですもん ね、 美味しいですね。あれはびっくりです、ねうんはい、
わざわざ買いに行くもん。
だゆで方がだから分かんないんですよ。どこまで茹でていいか
わからない。これは多少コツはいるけど、まあ、うん、あまあ、うんの呼吸
が、呼吸が。
で、そういうことをなんかこう地元の方に教えてもらうみたいなですね。
うん。
うん、
黙々と茹でようらすもんね。びっくり。
だって7
時半から空いてる。
茹でても硬いじゃないですか。
いや朝7時半から空いてるとかびっくりやろ、うん、
っていやそれはびっくり。で朝7時半から茹でてるってことですか。
もっと早く茹でてるん
じゃない。茹でてますよ。
そっかオープンが7時半ということは、はい、
7時半にはもうお店開いてるもん。
そう僕浦川豆店さんの近くちょっと朝ランニングしたりすると、はい、落花生のいい匂いがこう入れてるしてくるんですよ。
なるほど、うん、
いや今度聞いとってください。7時半に開ける意味、
はい、あ確かに。
そしてどれくらい茹でるのかっていう、
それは企業秘密や
ダメかなダメかな。
いや興味津々やけんね、うん、なんで7時半に開いてるんですかって。
7時半ぐらいからゆでぴーを買う方がいらっしゃるんです
か。いやだからそう思うんやなと思って
でもぜひここにここ来てもらってねインタビュー
ほんとね
していただきたいですね。
なんかご縁があったらあのお誘いいただければ、うん、
ぜひぜひぜひ、
よろしくお願い
します。その時は私も来たいです。
本当よ、
うん、
さあこれからやってみたいこといかがでしょうか、うんはい、
これからやってみたいことですね。そのさっきもちょっとお話したこう関係人口っていうところで、なんかもっとこうあの双方のこう地方都市の人が行き来することがこう増えていくといいなと思っていて、でやっぱりこう都市部だけでこう生活してもなかなかこう息苦しいというかこともあったりしますし、逆にこっちの人たちはあのこう都市部の人と交流することによってまたいろんな刺激をもらって、
う
ん、新しいこうチャレンジをしたりだとか、
ね、
なんかお互いにとってこうあのメリットがあるというか、
うん、
なんかそういう関係が築けて、でまたそういう人たちがこう行き交うようなことが起こればいいなと思っていて、うん
とってもいいですよね本当に、はい、ネットとかテレビだけじゃこう味わえない情報というのがお互いにきっとありますよね、
うん、そうですね、うん、本当こう話してたりとか実際にこう 現地に足を運んで分かることってたくさんあるので、う
ん、たくさんありますね。
あるよ。だからやっぱりこの行政区を超えるつながりっていうのは、
うん、
これは行政ではできないんです
。確かにですね。
これはね本当に思いますね、うん、あの僕も大村に拠点を置きつつこう長崎県内全域とか、うん、大村湾周辺エリアみたいなところをこう活動フィールドにしてるんですけど、やっぱりあの行政の人は自治体単位でこう、
そう
ですね、ね、いろんなことを動かれるので、
うん、これしょうがないよ、
うん、それはそれで必要なことなんですけど、
悪いという話じゃなくてね、うんうん、
確かに
だからいいんだけど、うん、やっぱりその大村湾庄司さんみたいな人がいて、うん、諫早と大村、
うん、
大村と横浜がつながっていくんよね、
確かに。
そこにこう行政がこう応援してくれるっていうかな、うんう
ん、やっぱり行政には相談しづらいことっていうのもあったりとか、はい、うんうんうん、時に相談しやすい窓口というかですね。
そうですね、
うん、面白い。だから行政と行政をつなぐ、
うん、
人と人をつなぐ、
いや本当
ですね、
それはね本当に民間しかできんって、うん、俺も63年かかったけど最近なんかよう分かる
そうなんですね、
うんうん、でも本当に宇野さんとねお会いしたのも諫早でしたけど、
うそうそう諫早で ね、町づくりのイベント
で、はい、僕もだから大村にとどまってるんじゃなくて、こう諫早に出かけてって諫早のこうことを勉強したいだとか、
ね、じゃあたくさん諫早をちょっと待っていただきたいですね。
だからお互いのエリアで町づくりやってる人たちがわーって集まってきたもんね。
そうですね、
いろんなとこからね、
はい、
面白かった。
一気にバンって増えますよね。
そうですね、なんかワークショップをその当日した時もやっぱり僕はそんなにこう諫早のことを知らない身としてこういろんな意見を出すとまたちょっと違った角度でアイデアが出てきたりとか、
うんうんうん、 みんなで出し合って組み合わせて、
う
ん、
確か
なんか新しいなんかイベントが生まれたりとか、
ね、新しいものができますね。そうそう
そう、面白かったよ。
面白かったですね、うん、
それ広げていけたらいいですね。
だからそういうのをこう大村でやったり佐賀でやったり下原でやったりして、うん、こういろんな人が集まってワイワイやったらいいと思うよ。
確かに、
うん、楽しい
楽しい楽しいことはどんどん広げていきたいですね。
本当に。
あらもう早いですね。
あっという間です。
あっという間に、あっという間に
ラスト3分のチャイムですけど、
まだお話聞きたかったんですけどね。
なんで押すかな。
本当。
まだお話したいのに、ね、
間違いじゃないですか。間違いじゃない。間違いじゃない。間違いかな。
ラジオいかがでしたか。
いやあっという間でしたね。なんか楽しく話してたらもう。
ね、
残り3分ということで、
はい、インスタライブされてますよね。
あ、そうなんです実は、
ね、
あのラジオの真似事みたいな感じで、
いやいいと思います。
そうなんですね、はい、
あのことに来て出入りされる方をちょっとゲストにお呼びして、うん、はい、
あお二人とかで、
はい、対談でこう、
あそうなんですね、はい、見習わなきゃうちのインスタライブとかもはちゃめちゃな、
はい、それはそれでいいで、ね、僕も呼んでください。ぜひ
あぜひぜひ、はい、あここでまた新しい関係が、はい、
あそこカータナーもいらっしゃるんですよ。
うん、
熱心な。
あ本当ですか。
スタンド FM 使って、
へ
ー、カータナーの人たちがもう順繰りで出てくる。
へー
へー、
知らなかった。
あのスタンド FM って、
はい、
あのレッドラジオあるんです
ね。ありますね、ありますね。
でもともと佐世保で FM のパーソナリティされてた方が
プロ、
もうプロプロ、
うん、
だからお辞めになって自宅の中にスタジオ作ってる。
それプロですね。
プロですね。それは
プロですね。
つながるチャンネルってあります、
ね。
検索してみて。
川田に、そんな方がいらっしゃるなんて。
のっこさんっていう。プロなんで。もう本当なんか趣味でされてます。川田の町長さんとかなんかいろんな人たちが。
すごい。町長まで。
町長まで。
日替わりで出てます。
すごい。
ぜひぜひでございます、ね、はい、さ あ次週でございますが11月の18日月曜日、記念すべき286人目のゲスト様は私たちと同じく中小企業家同友会の仲間でございますが、佐世保支部からデザイン事務所パルカ大高浩太様にですねお越しいただく予定になっております。今度はデザインの会社でございます、
はい、楽しみです。
超イケメン、
はい、来週も来ようかな。
さあということで、結びのお時間が近づいておりますが、はい、谷本さん心の準備は
バッチリです。
バッチリですか、
はい、
最後景気よく、
はい、
元気よくいきたいと思います、はい、大村湾商事コワーキングスペースこと谷本正明様もご一緒に、せーの、
また来週
ことに遊びに来てください。
バイバーイ。
アーケードの真ん中やな。
真ん中、突き当たり、
あーそうそう、突き当たり、
突き当たり、
突き当たりが大体真ん中やな。
突き当たりが真ん中。それ目指して行ってください。
はい、お待ちしてます。ありがとうございました。